それでは、本日与えられております聖書の御言葉を朗読いたします。本日の聖書の御言葉は新約聖書マルコの福音書11章の15節から18節です。新約聖書のマルコの福音書11章の15節から18節になります。教会備え付けの口語訳聖書をお持ちの方は、新約聖書の71ページ、また新改訳聖書をお持ちの方は82ページになります。私は、口語訳の聖書でお読みをいたします。それでは朗読いたします。マルコの福音書11章の15節から18節。それから彼らはエルサレムに来た。イエスは宮に入り、宮の庭で売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆し、また器物を持って宮の庭を通り抜けるのをお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての国民の祈りの家と唱えられるべきであると書いてあるではないか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長、立法学者たちはこれを聞いて、どうかしてイエスを殺そうと図った。彼らは群衆が皆その教えに感動していたので、イエスを恐れていたからである。アーメン。本日はこの聖書箇所から、私の家は祈りの家という題で西郡牧師にメッセージをしていただきます。お願いいたします。
お願いいたします。愛する天のお父様、あなたが今日も私たちをこの教会にあなたのもとに導いてくださったことをありがとうございます。本当にあなたを主とする礼拝です。神様、この御言葉を通してあなたご自身が一人一人の心に届いてくださいまして、本当に神様、私の家は祈りの家ですと、神様、教会が祈りの家となり、私たち一人一人の生涯が、生活が祈りの家となりますように、主よ、あなたご自身が私たちを導き、本当に私たちの内側に神様の御業をなしてくださいますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は今読んでいただきました聖書の箇所から、私の家は祈りの家と題してメッセージをさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所の一番最後のところでですね、最初立法学者たちはこれを聞いて、どうかしてイエスを殺そうと図った。そのように書かれています。本当にイエス様はどうして十字架にかけられたんだろうか。もちろん私たちの罪のためにイエス様は最初から十字架にかかるつもりでこの世に来られたのでありますけれども、でもですね、優しいイエス様、愛にあふれたイエス様、本当にこの人々を慰め、人々に力を与えたイエス様がどうして十字架にかけられなきゃいけなかったのか、殺されなければならなかったのか、皆さん、イエス様はですね、大体想像で書くわけでありますが、本当に優しい顔のイエス様のこの絵が大体主流ですよ。どこ行ってもそうですね。でもですね、今日の聖書の箇所を見るならば、本当に鞭を振るってこのテーブルをひっくり返して、椅子をひっくり返して、そして人々を非難しているイエス様の姿が出ています。そしてこの出来事が直接的には非常に大きな理由として、イエス様が十字架にかけられた、立会主義立法学者たちがどうしてものイエスを抹殺しなければならないと、そう思った大きなきっかけとなる出来事でありました。イエス様の十字架を決定づける出来事になったのであります。ですから言い方を変えてみるならば、イエス様は、私の家はすべての国民の祈りの家となるべきであると書いてあるのに、あなた方は強盗の巣にしてしまったんじゃないか、そう言って宮からですね、商売をしている人々を追い出すことを、この命をかけて十字架を覚悟で、本当にその何とかしてこの神殿にを祈りの家として回復するために、この命を懸けて この宮清めと言われるこの出来事を行ったのであります。ここには人々が商売をしていたということが書かれています。ここでですね、どういうしてる 人々を追い出したかというと、まず鳩を売ってる人を追い出した。鳩を売ってる人のこの腰掛けを覆したって書いてますね。鳩を売っていた、この人たちはどうして鳩を売ってたんでしょうかね。神殿で鳩、あ、かわいい鳩だね、あ、お母さんこれ買ってよ、この鳩を牛に買って、子供が狙ってですね、そうかいそうかいって言ってですね、お母さん買って、そして、あ、買ってもらった、買ってもらった、お母さんに鳩買ってもらっちゃった。そうやって持って帰るために、鳩を売ってた。ちょうど日本の、お宮さんとかお寺さんの縁日のようにですね、そういうのをやってたかというと、そうではないのであります。これはですね、鳩は捧げ物だったんです、神様の。で、なぜ、神殿の庭で、この鳩を売っていたか、捧げ物を鳩で売ってたかというとですね、聖書の中に、旧約聖書の中に、神様に捧げ物をするならば、それは完全な捧げ物ではなければいけないって書いてあります。なぜそんなことを書いてあるかというと、人間って弱いものでありまして、神様に捧げ物だ、神どうせってね、そういうふうなことを言っちゃいけないんですけど、でも本当に人間の弱さでそういうふうに感じる時があるんでしょうね。どうせ神様に捧げるものだから、一番どうでもいいのでいいや。この自分の役に立たなくなった、例えば羊や牛を、この捧げると言っても、どうせ捧げる、生の方、ね、生贄にしてしまうんだから、もう本当にもう死にそうな羊とか、もう役割を果たしたこの牛とか、そういうものを捧げればいいや。人間っていうのはそういうふうになっていく。神様に捧げるのにどうでもいい、自分にとってどうでもいいのを捧げる、そういうのはおかしい。神様は聖書の中で、神様に捧げ物をする、私のところに捧げ物を持ってくるときは最高のものを持ってきなさい、完全なものを持ってきなさい、そう書いてあります。傷のないものを持ってきなさい。そのように書いてあります。で、何が起こったかというと、完全なものを神様のものに元に持っていこうとするときに、人々がですね、自分の可愛がってきた鳩や、自分の近所で買った鳩を持ってきても、神殿でこれが本当に完全な鳩かな、完全な動物かな、調べる人がいた。その調べる人が、この神殿の祭司たちと、この結託をして、そして商人たちとも結託をして、この鳩を売る人たちとも結託をして、基本的に、この、もう自分で持ってきたやつは、いろいろいちゃもんっていうか、難癖をつけて、これは完全な捧げ物じゃないよ、これは神様に捧げることはできないよ、そのように言っていたようでありますね。そして神殿の庭で高い鳩を、これは祭司様がちゃんとこれは完全だということでサーティファイしてくれた鳩だから大丈夫ですよ、それで売っていた。ですからそれでたくさんお金を儲けて、祭司にお金が入って、またこの、商人に入るシステムになっていたのであります。また両替人の代って言われています。両替人の代、両替をしている人がいた、両替をしている人がいた、100ドルの札持っててですね、これ10ドル札に変えてください、そういうですね、両替をしている人がいた。何のためでしょうか、これは。いや、大きなお金で研究すると大変だからと、そういうことではなかったんですね。何かというと、ですね、今もアメリカのコインそうですけど、このローマ帝国では、この時代あたりから、肖像がついた、この人の顔がついたコインが流通するようになっていました。ユダヤの神殿、これはですね、偶像はいけません。人の形を刻んでそれを拝んではいけません。そういうことが、 本当にこの真剣に守られていましたから、この人間の像がついたコインを神様に捧げるなんて、そんなのはおかしい。そういうことが言われていたのであります。だから、神殿に捧げるのは、こういう人の顔がついたやつはダメです。だから、こういう人の顔がついたコインは、持って献金したい人は、それをこの両替人のところで、人の顔のついてないコインに取り替えて、両替して、それを捧げなさい、ということが言われていたのであります。そしてそれも、高い手数料を取って両替をしていました。そして、それが、祭司を豊かにして、また、町人を豊かにしていったのであります。そういうふうにですね、神様に捧げる捧げ物をめぐってですね、この宗教的指導者たちや商人たちが、私腹を肥やしているようなことが起こっていったのであります。それに、メスをイエス様は入れられた。とても危険なことでありました。旧約聖書の時代もですね、エレミアが言っています。エレミア7章の11節にエレミア言ってますけれども、本当にこれは盗賊、神殿だって人々言うけども、神殿なんかじゃない、これは盗賊の巣だ。本当にみんながそこで利権を争って、何をやってるんだ。エレミアはそのように言ってるのでありますけれども、イエス様はそれをここでおっしゃったのであります。それはとっても危険なことでした。だって、この祭司自身がそれでこの権利を得てるわけですから、この祭司が自分の領域にやってることについて文句をつけられたら、もう怒るの怒らないの。彼らはイエスを殺そうとした。でもイエス様はあえてそこにメスを入れられたのであります。イエス様は何としても私の父の家、この神様の家であるこの神殿は祈りの家でなければならない。人々がそうやって権益を争うような強盗の巣になってはならない。これは祈りの家なんだということをイエス様はおっしゃったのであります。イエス様は12歳の時に、ルカの2章の49節に出てきますけれども、この12歳の時に、この神殿のことをですね、私のお父さんの家と言いました。イエス様がですね、12歳の時にガリラヤからお父さんとお母さん、ヨセフとマリアと一緒にですね、お父さんたちと一緒でしょうね、みんなで一緒にエルサレムに来て、この礼拝を守って、そして帰っていった。お父さんの方はお母さんと一緒にいると思ってるし、お母さんの方はお父さんと一緒にいると思ってるから、もうお互いにですね、あれ？そっちじゃなかったの？ってありますね、そのね。そっちじゃなかったの？よ、そっちでしょみたいな。どこだろう、イエス。慌ててですね、帰っていくわけであります。そしたらですね、帰っていったら、神殿でイエス様が、この学者さんたちと討論してた。それを見てですね、マリアは言うんですね、イエス、なんてことをするんですか。私もお父様も心配したんですよ。そう、マリアがいたときに、イエス様がおっしゃった言葉であります。私は、私のお父さんの家にいるの当たり前でしょう。お母さん心配しない。大丈夫なのに。イエス様は神様のことを12歳のときからお父さんと呼びました。そして、神様とお父さんの家っていうふうに、神殿のことをお父さんの家って呼びました。そのお父さんの家はお父さんの方法でお父さんの考えで導かれていくものだ。それがこれは祈りの家ですということでした。イエス様は私の名によって二人または三人の者があって話をされて教会があって話をされた時に二人または三人の者が我が名によって集まって何をしている？祈っている時って書いてありますよね。祈る時にあなたの祈りを聞くよとおっしゃいました。イエス様は最初から教会は祈りの家として準備されたのであります。教会での誕生もそうでありました。教会が生まれた時、この使徒行伝の一章二章に出てきますが、教会が生まれた時に何をしている時に聖霊が下ったでしょうか。 祈っている時でありました。人々は集まってひたすら祈りをしていたって書いてあります。彼らはさあこれから教会どうしようか、一生懸命ですねこの会議をしてたかと、そうじゃなくてですね祈ってた。イエス様が十字架にかかって三日目によみがえって、そして40日間弟子たちと一緒に過ごされました。そして聖書の御言葉をですね、この解き明かして、旧約聖書の御言葉を解き明かして、イエス様が弟子たちにいろんな話をされました。そして弟子たちと40日過ごされた後、天に帰って行かれました。その後、弟子たちはひたすら祈ってた。そこに聖霊が下ったのであります。人々が祈っているところに聖霊様が下ったのであります。また、使徒行伝の続く4章を見るならば、この4章には、教会が迫害を受けることが書いてあります。ペトロとヨハネが捕まってですね、捕らえられて、お前たち何をやってるんだと。イエスの名によって語ってはいけない。もう二度とイエスの名によって語るなよ。そのように祭司長たちに言われるわけですね。それに対して、ペテロとヨハネはですね、私は人に従うより神様に従います、そのように言うわけでありますが、教会に帰っていきました。教会何したでしょうか。ぜひですね、家での時間になるときに聖書を読んでいただきたいと思うんですが、ぜひ読んでいただきたいと思うんですが、この使徒行伝の4章にどういうふうに書いてあるかというと、書いてたときに彼らはですね、祈ったんですよ。さあ、工事集会やろう、さあ対策を考えよう。人々はそういうことを話し合ったんじゃなかったんです。教会に帰ってきて、彼は何したかというと、祈ったんですよ。神様、あなたはこのことが起こることを予言していらっしゃいました。あなたは旧約聖書の時代から権力者たちはこういうことをするって予言をしていらっしゃいました。神様、どうか力を与えてください。私たちに勇気を与えてください。これからもっともっとイエス様あなたのことを証しできるように力を与えてください。人々に脅されても、人々にもうお前命ないぞと言われても、大胆に語ることができるように神様力を与えてください。そういうふうに祈ったというふうに4章に出てきますね。皆さん、教会は祈りの家であります。もちろん旧約聖書の神殿がですね、新約聖書で直接的に教会というふうに言うことはできないんですけれども、神学的にはいろんな議論があるわけでありますけれども、でもですね、やっぱりある面そうでしょうね。本当に私たちが集まって礼拝をされる場所、この教会は祈りの家なんです。皆さん、説教は礼拝の中で、また教会の中で本当に大切なことです。本当に御言葉を開いて、御言葉から聞いていくこと、とっても大切であります。でも、イエス様は、私の父の家は説教の家だとはおっしゃいませんでした。賛美、本当に素晴らしいです。先ほども賛美いたしました。本当に神様の素晴らしさを覚えます。金曜日と土曜日と、そのスーパーボールのイベントで賛美をさせていただいた、本当に私にお分かりしたことたくさんあるんですが、今日はまあそのことはあんまり触れないんですけれども、本当神様、褒めたたえると素晴らしいですね。神様ありがとうございます、神様賛美しますって心から賛美すること、素晴らしいです。教会に賛美が溢れて願います。でもイエス様は、私の父の家は賛美の家だとはおっしゃいませんでした。交わり、本当にお互いにですね、心を開いて、私のために、私のことを、私はこういう問題抱えてます。私はこんな神様素晴らしいことをしてくださいました。交わりを持つ、お互い励まし合う、支え合う、それも素晴らしいでしょう。教会は、本当に、キリストの体としてそういう役割を担ってます。でも、イエス様は、私の家は、交わりの家だともおっしゃいませんでした。伝道も大切なことです。本当に私たちは、周りの人々にもっともっとイエス様のことを伝えていきたいと思っています。伝えていきたいと願っています。本当にイエス様は、こんなに素晴らしいんですよと明かしていきましょう。でも、イエス様は、 教会は伝道の家だとはおっしゃいませんでした。すべてに勝ってイエス様は、私の父の家は祈りの家と唱えられなければならない。皆さん、私たちの教会どうでしょうか。祈りの家と唱えられている、本当にここに私は祈りの家があると、そのように思われるでしょうか。ああ、私は本当に祈りの家に行こうとしているんだ、教会に集まるときにそのような思いを持っていらっしゃっているでしょうか。私たちはイエス様がおっしゃったように、私の父の家は祈りの家だ、それを回復するリバイバルに招かれていると思う。神様が、ここも私の祈りの家なんだよ、そのように私たちを招いていらっしゃる。あの2000年前、イエス様が神殿をこの掃除するようにして、私の家は祈りの家と唱えられなければならないとおっしゃったように、今日も私たちの教会に目を留めて、私の家は祈りの家と唱えられなければならない、そのようにおっしゃっているのであります。そしてそれは、先ほど賛美の中でもワシプリーダーの方がおっしゃってくださいましたけれども、建物とか、教会とかいうだけではなくて、私たち一人一人がイエス様を、神様を宿す聖霊の宮なんだ。聖書ははっきりと言ってますね。私たちは神の家なんだ。私たちは聖霊様の住まいなんだ。私の家は祈りの家と唱えられなければならない。私たち一人一人が、私たち一人一人の生活が、私たち一人一人の生涯が、祈りのアロマで本当に満たされていく、それが必要なんだということを思わされる。ああ、あの人の生涯を見てると、本当にあそこに祈りの家がある、そのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。本当に私自身、他の何よりも祈りということについて、あの人は祈りにおいて本当に熱かった、真剣だったと言われるような歩みをさせていただかなきゃいけないなって思わされる。他のことをはるかに超えて、他のことは、いや、他のことも大切かもしれない、他のことも本当に私たち励んでいてはいいと思う、賜物を本当に私たち一人一人与えられている、それは本当にその賜物を用いていったらいいと思う。でも誰一人残らず、すべてのここにいらっしゃる皆さんが、ああ、祈りにおいて神様は私を導いてくださっている、私は本当にイエス様を予言されたように、イエス様がおっしゃったように、私の体をイエス様、神様は祈りの家としてくださったな、私の生涯を祈りで満たしてくださったな、そのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。神様はあなたを今日そこに招くためにここに導かれた、本当にあなたを祈りに招くためにここに導かれた、そのように私は信じています。今から16年前でしょうか、私がこの教会の牧師として初めてこの働きを始めるときにですね、本当にこの学びのために、このまたこの牧会のために必要な本を探してですね、本屋さんに行きました。あの放送にあった、今もちょっと規模を小さくしてまだありますけれども、ホーソンの、208沿いにあるバイブルチャーチの中にあるあの本屋さんに行きました。その本屋さんの入り口に一つの本が置いてありました。その題名が、 私の心にとどまりました。またその字の大きさ、読みやちょっとパラパラと 目を開いた時の字の大きさとですね、読みやすさが私の目を引きました。フレッシュウィンド、フレッシュファイヤーって本でありました。新しいフレッシュな風、フレッシュな火、炎、そういう本でありました。出たばっかりの本でありました。確かその本当に1ヶ月か2ヶ月か前に出された本だと思いました。新刊書として出ました。ブルックリンの一人の牧師であったジム・シンバラが書いた本でありました。私はその名前を初めて聞きました。そして本当にこの彼にとっても初めての本でありました。その本を何の気なしに手に取って、あ、これちょっと読んでみようと思って帰ってきた時に、本当に神様がこの本を私に与えてくださったことを感じました。彼が自分の証を書いて、今は本当に大きな教会として世界的に有名ですし、日本でも日本語にもたくさん翻訳されて日本でも有名な牧師でありますが、ブルックリンタバナクルのジム・シンバラ牧師の証であります。彼がその教会に赴任した時に、本当に本当に教会はひどかった。何がひどかった？人々の霊的な状態が、建物もひどかったけれども霊的な状態がひどかった。礼拝の途中に本当に秩序がなくて、礼拝の途中に、はい、私賛美します、はい、私メッセージします、誰もコントロールできない、そういう状態でありました。本当にオークワードって言葉が使われてましたけれども、本当にオークワードな状態だったそうであります。その教会に先生が赴任して、いや本当に頼まれるようにして、よろしく頼むよって親戚にですね、この奥さんのお父さんだったでしょうかね、頼まれて、その教会を僕が始めるわけでありますが、もう途中でですね、先生もう本当に辛くなってくる。その霊的な状態が自分にも影響してですね、自分が牧師をしながら、教会に行きたくないなと思う。それぐらいひどかった。そんな中で、先生はですね、休みを取ってもうダメだって。神様いらっしゃる。それ信じてる。過去、聖書の中で神様素晴らしいことをしてくださった信じてる。過去、なんとか先生、なんとか先生、ムーディーだとか、この、フィニーだとか、有名なリバイバルを起こした人たちが素晴らしい働きをしたのは知っている。でも、私の働きには何の力もない。先生は、本当に、この、落ち込んで、休暇を取ってですね、フロリダに行ったそうであります。休暇の中でですね、みんな楽しそうにフロリダでのですね、休暇を楽しんでいる中で、先生は気が重い。ああ、もうすぐ休暇終わっちゃう。帰っていく。どうしようかな。もう帰りたくないな。そんな気持ちの中で、先生はこの船に乗って釣り糸垂らしながら涙が止まらなかったって言いますね。そして、その釣りをしている中で、神様、助けてください。神様、私を助けてください。私は、あの教会帰っていて何をしていいかわからないんです。助けてください。本当に必死に祈りました。その中で、神様が、先生の頃に語ってくださったことがこれでありました。あなたは、人々を祈りに招きなさい。教会の人々を祈るために招きなさい。そうするならば、私はあなたの必要をすべて満たし、どんな大きな建物を作っても入りきれないほどの人々を送り続けるから。そのように神様は語ってくださった。先生はですね、それが心に本当に響いてきたときに、すべては解決したそうであります。先生の中にある思いは。で、先生はね、喜んで、もう本当に喜んで帰ってた。帰ってきて、もう日曜日皆さんに会うのが楽しみ。みんなに会ってこのことを伝えたい。皆さんはですね、先生大丈夫でした。ああ、元気になりました。 普通のこの挨拶をされるそうでありますが、先生はですね、熱い思いを持って帰ってきた。もう礼拝終わってですね、礼拝のメッセージの中最後だったでしょうかね。私は神様からこういう約束をいただきましたから、これから私たちは祈ります。まず、私と妻で祈り始めます。ジョインしたい人たちは、火曜日の夜に教会に来てください。祈り会をしましょう。そして、祈りを始めたそうであります。最初は本当に10人くらいの人たちが来たそうでありますが、そこから始まった小さな小さな祈りの輪でありますけれども、神様が少しずつ少しずつ少しずつ素晴らしい技を始めてくださったそうであります。もちろん、この一応席じゃない、本当にこの教会の問題はまだまだたくさんありましたから、もう、いろんな問題が続いたそうであります。でも、本当に先生の中に平安が与えられて、教会は祈りを中心に前進していきました。その時に、神様は少しずつ少しずつ新しい方々を送ってくださいました。そしてこの祈り会が、新しい人が来てそこで救われるということが起こっていきました。本当にドラッグ中毒の人々が救われていきました。HIV のこの患者の人たちが救われていきました。本当に神様が教会の中に息を、新しい息を、新しい風を吹き込んでくださったんだ。教会はそれからどんどん大きくなって、今は何千人の人が集まっていますが、千人くらいになった時に、大きく大きくなって、新しい会場も与えられて、本当に教会が前進していく中で、ある時、先生のお嬢さんが、先生に背中を向け、神様に背中を向け、教会に背中を向けました。それまでずっと教会で育ってきて、教会で人々に愛され、本当に一生懸命本人も奉仕をしてきた、そのお嬢さんであります。でも、15歳だったか16歳だったか、彼女は、神様から背を向けて、離れていってしまいました。その時にですね、もう本当先生辛かった。本当に辛かった。自分は千人の人たちを導いて、千人、千五百人の人々を導いている。でも、自分の娘さえ導けない。自分は本当にたくさんたくさんの人々の、この戦いや、この問題や、そういうものを本当に受けて、祈って、励まして、訪問して、やっている。でも、その間に自分の娘は神様から離れてしまった。先生は、もう教会に行くたびに本当に涙が止まらなかった。本当に辛かった。あの娘のことを考えたら、神様に背中を向けて勝手なことをして出てってしまった娘。そのことを思うと本当に辛くて辛くてしょうがなかった。ある時はですね、もう脅かすようにして、お前何やってんだと脅かすようにして帰ってくるように言った。ある時は猫だて声でですね、お前そんなこと言わないで早く帰ってこいよ。もう、雨で釣るかのようにして、教会に帰ってくるようにって、そうすることもあった。間に、若い人の気持ちが分かる人に入ってもらって、そして、彼女と話をしてもらった、時もあったそうでありますが、その、助けも虚しくて、その間に入った人が、もう彼女はしょうがないね。ベター号だね。もう私たちにできることはないよ、って、言われたそうであります。もう、先生はですね、もう本当に我慢できなかった。そんなの、レッドハーゴなんてできっこないよ。先生は思った。そんな中で、2年経ったある火曜日の夜に、教会の祈り会、いつもみんなで祈りを捧げている。本当にその日もたくさんの人々が集まって、神様の前に祈りを捧げている、本当にこのドラッグの問題であるとか、家庭の問題とか、本当にたくさんの問題を抱えている人たちが、教会やってきて祈ってほしい、祈ってる。その中で、一つの紙が、小さな紙が先生のところに回ってきたそうでありますね。その紙を見たらですね、その紙は誰からかというと、教会の中で、先生ご自身もまた教会全体も、本当にあの人は神様から特別な、賜物をいただいていると信じていた、認められていた一人の 姉妹のメモでありました。その姉妹が一言書いて、先生、今日は先生のために、先生のお嬢さんのために祈る時だと思います。先生のお嬢さんのためにみんなで祈りましょう。先生はそれを見てですね、ぎょっとしたそうであります。今まで本当にそのことを知っているのは一握りの人々でありました。本当に一握りの人しか知らなかった。たくさんの人々が神様に祈っている、たくさんの人々が問題を抱えている、それなのに牧師である自分が、私のために祈ってください、私のこの子供のために祈ってください、そんなことあまりにできない。みんなのために祈るのはできるけど、私のために祈ってください、私の娘のために祈ってください、できないって思った。みんなのために、この苦しんでいるたくさんの人々のために祈る日だと先生は思っていました。でもそのメモを見て、神様に祈っている中で聖霊様がですね、先生の心を動かしたんでしょうね。決断をして、みんなに本当のことを話しました。私は今まであんまり話してなかったけれども、娘は今こういう状態です、皆さん祈ってください。みんなが今日そこに集まってた、みんながですね、一人のその女の子のためにみんな一斉に祈り始めました。しばらくの時間が経って、最後に一人のこのスタッフの一人がお祈りをしたときに、そのジム先生の心の中に不思議な平安が与えられたそうであります。終わったんだっていう平安が与えられたそうであります。そして奥さんは留守番してたそうでありますが、帰って奥さんに、終わったよって言った。何が終わったの？あの娘のことだよ、終わったんだよ。終わったってどういうこと？わからないけど、とにかく終わったんだよ。それから何日か経った朝、先生がこの身支度をしてたらですね、この髭剃ってたら、この下の方で声がする。あなた、早く来て。何？今髭剃り半分なんだよ。いいからそのまま来て。先生慌ててですね、顔を拭いて降りていきました。そこには娘がこの倒れ込んで泣いていました。そしてお父さんの顔を見るなり、お父さん、火曜日の夜何してた？火曜日の夜私のために何してた？火曜日の夜私のために誰が祈ってたの？火曜日の夜、みんなでいつものように祈って、でもその時はお前のために祈ってた。彼女は本当に泣きながら何が起こったか話したそうであります。彼女は夜中に夢を見た。大きな大きな暗い淵に自分が落ちていく夢だった。でもそこで大きな、もうダメだというところで大きな手が自分を支えた。それは神様の手だって分かった。私は帰んなきゃいけないと思った。火曜日の夜、私のために祈ってくれてありがとう。彼女は、それからすぐに教会に帰ってきて、神様のために人生を捧げて、そして今も伝道者として歩んでいらっしゃいます。本当に私たちの祈りっていうのは、私たちの独り言じゃありません。私たちの祈りっていうのは、自分の気持ちを落ち着けるために、物事を整理するためにあるのではありません。私たちの祈りは神様に届き、もちろん私たちを作り変えます。でも神様の御手を動かして、神様の御業を進めてくださる。神様は約束してくださいました。あなたの口を広く開けよう。私はそれを満たそう。私も昨日の夜、教会に来て、一つ一つの椅子を回って手を置いて祈りました。神様、あなたは御言葉でこう言ってくださいましたね。 思い出して、次から次から祈りについての約束の御言葉が出てくる。絶えず祈りなさい。あなたの口を広く開けなさい。次から次から祈りの言葉が、祈りのついての約束の言葉が出てくる。あなたの思い煩いを神に一切委ねなさい。あなたの願っていることは神様に申し上げなさい。そうすれば平安があなたを満たすよ。本当に神様は祈りを聞いてくださるんだなって。神様は祈りを聞いてくださるんだなってことを思わされながら、この今日の礼拝のために祈ってました。神様は今日もあなたを祈りに招いてらっしゃる。待ってらっしゃる。私たちのことを待って、ちょうど私たちが本当に気の合う仲間や好きな人や家族や友達やそういう人たちと何か話したいなって待ってるように、イエス様も神様も私たちと話すのを待ってる。私たちの心にある叫びを待ってる。私たちの訴えを待ってる。今も私たちが祈るのを待ってる。私たち本当に祈ろうじゃありませんか。今日この場所から祈るものになろうじゃありませんか。祈りの家としようじゃありませんか。皆さん課題ないですか。祈んなきゃいけないことないですか。あなたの家庭のことで、あなたの将来のことで、あなたの自分の日々の歩みのことで、友達のことで、祈らなきゃならないことないですか。本当に苦しんでる人いないですか。どうしていいかわからない途方に暮れてる人いませんか。神様はあなたがその人のために祈ることを待ってらっしゃる。神様は本当にみんなが心を合わせて祈るのを待ってらっしゃる。祈ってほしい。聖書に書いてあります。イエス様は、神様は世界を見、この人々を見渡して破れ口に立って神様の前に立つ人を探しているって書いてあります。本当に破れ口に立つ人が必要なんです。本当に誰かと誰かがこの問題を抱えているならば、そこの間に立って祈る人が必要なんです。誰かが問題を起こしていれば、そのために取りなして祈る人が必要なんです。誰かが落ち込んでいるならば、その人のために祈る人が必要なんです。本当に祈りの家となろうじゃありませんか。私自身、そして教会自体が祈りの家として整えられていくこと、神様は住みようとして私たちをここに招いていらっしゃることを思います。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私の家は祈りの家である。あなたは教会を祈りの家としようとしていらっしゃいます。また私たち一人一人を神様の家として、それを祈りの家としようとしていらっしゃいます。一つ一つの家庭をそのような家庭にしようとしていらっしゃいます。それぞれのスモールグループを、それぞれのこの仲間同士の交わりを祈りの家としようとしていらっしゃいます。ありがとうございます。招いてくださってありがとうございます。お答えします。あなたに答えます。本当にどうかあなたが祈りに応えて宮田を成してくださいますようにお願いを申し上げます。今本当に私たち課題があります。自分の課題があります。友達の課題があります。本当に教会の仲間の課題があります。神様、どうかしよう。私たちの届かないところにも届いてください。私たちが自分で届いて、自分で話して、自分で説得して、自分でできるならばそうしたい。でも届かないところがあります。主よ、どうかあなたが見て動かして
御業を成してください、本当にあなたの御業を成してください、どうか主よ祈りに応えてあなたが勝利を表してくださいますよ、人々の心に解決を与えてくださいますよ、お願いを申し上げます、巻き注ぎます、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます、アメン。